ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents Advanced Audio Blog Season 4, which is all about famous Japanese writers. This series was written by former high school language teacher Hiroi Miyachi. The lessons in this series are in all Japanese, and the transcript is available at JapanesePod101.com in the first comment of each lesson. Be sure to stop by and leave us a message.
Audio Blog 第4 Season 第7課、Miyazawa Kenji。
こんにちは、ゆういちです。
なつこです。今回紹介する作家は？
宮沢賢治です。
おお、では早速聞いてみましょう。宮沢賢治。
雨にも負けず、風にも負けずから始まる歌の作者が宮沢賢治です。知らない人はいないほど有名な冒頭部。実は、賢治の没後に発見された手帳に書かれていたメモなのです。歌として正式に発表された作品ではないにもかかわらず、その内容が多くの人々の心に響いたために、現在では賢治の代表作の一つとされています。また、このメモは病床で書きつけられたものです。彼は、故郷、岩手の地で過酷な自然条件と戦いながら、懸命に稲作に従事する人々のために、農業技術を教えたり、肥料などの相談に乗ったりと奔走しました。そんな多忙な日々の中で、彼は健康を害してしまいます。しかし、どんなに忙しくても、病気であっても、賢治は文学活動をやめませんでした。疲労と肺炎のため、37歳で亡くなったので、残された作品数は、決して多くはありません。しかし、その独特の魅力あふれる作品群が高く評価され、死後、国民的作家の一人となります。最も著名なのは、銀河鉄道の夜ですが、未完であるため、物足りなく思う人もいるかもしれません。そこで、初めて賢治の作品に触れるのであれば、注文の多い料理店がおすすめです。童話に分類されるこの作品には、都会の文明への批判や、身勝手なブルジュア階級への皮肉がユーモアたっぷりに描かれています。童話というと子供向けの話と思われがちですが、大人が読んでも十分にハラハラドキドキし面白いですよ。
ブログに紹介してあった雨にも負けず風にも負けずという詩ですが、これはとても有名ですよね。
そうですね。僕は小学校の頃に担任の先生に紹介されて初めて知りました。
はい。
まあ、日本で教育を受けていれば、まあ、この詩を知らない人は、まあ、まずいないんじゃないでしょうか。
そうですね。学校でやりますよね。
うん。
ところで、ゆういちさん気づきました？この、
はい、
雨にも負けず、風にも負けずの詩は、実はカタカナと漢字だけで書かれているんですよ。
ああ。
ひらがなが使われてないんですね。
ああ、はいはいはいはい。まあ、そう言われるとそうですね。漢字とカタカナだと、まあ、ちょっと読みにくいけど、何か理由があるんですか？
実は第二次世界大戦前、つまり1940年頃までは小学校で一番最初に習うのはカタカナだったそうなんです。
へえ、そうなんですか。あ、今と違いますね。
はい、
今はひらがなを最初に習いますからね。
そうですよね。リスナーの皆さんも多分最初はひらがなから覚えるんじゃないかと思うんですけど、宮沢賢治が教育を受けた頃は小学校ではひらがなより先にカタカナを教えていたので、その影響でメモを書くときなんかはカタカナを使うという人が多かったみたいなんですよ。
あ、なるほど。あ、この雨にも負けずはきちんと発表された作品というわけじゃなくて、賢治のメモ書きなんですね。
そうなんです。
まあ、だからカタカナで書かれていると。はい。まあ、納得しました。
はい。
今はカタカナを外国の言葉や音を書くときに使ってますよね。
はい。
まあ、当時の人たちはカタカナとひらがなはどうやって使い分けてたんですかね。
鋭い質問ですね。ちょっと調べてみたんですけど、 やっぱり当時も明確なガイドラインはなかったんじゃないかと思います、
うん、
こういうふうに使い分けましょうというようなガイドラインができたのは多分戦後でしょうね。
なるほど。
ですから戦前は漢字とひらがなで書くと割とこう柔らかい印象を与えて、漢字とカタカナを使うとこう力強くてフォーマルな感じを与える、そのぐらいの感覚だったみたいですね、
うんうんうん、なるほど、はい。まあ、こうやって場面によってまあ使い分けていたんですね、
ということだと思います。このブログのテーマになっている宮沢賢治の作品は読んだことありますか？
はい、僕は山梨という作品を読んだことがあります、
はい。
まあ、この作品は大きな謎があるんです。
お、
はい、まあ主人公はカニなんですけども、はい、この物語にクランボンという言葉がたくさん出てくるんですね、
うん、
で、この例えばクランボンは笑ったよ、クランボンはカプカプ笑ったよというふうに、まあ、こう何回も何回もいろんなふうに出てくるんですけども、実はこのクランボンってまあわからないですよね、意味が。
そうですね、日本語じゃないですよね、はい、
で、まあ、このクランボンっていうのは何なのかっていうのは実はまだ誰も分かっていないんです。
はあ。
で、まあ、たくさんのまあ研究者の人がいろいろ考えてるみたいなんですけども、
うん、
まあ、未だに解明されていないということで、とても短い話なので、
はい、
ぜひリスナーの皆さんも読んでみてもらえたらなと思っています。
なるほど。
まあ、夏香さんはどうですか、宮沢賢治の作品は。
そうですね、私も宮沢賢治は結構好きで、多分、はい、有名な作品はほとんど読んでると思います。
あ、はい、
はい。で、今の山梨もそうなんですけれども、宮沢賢治の作品って擬態語、擬音語とかがすごく面白いですよね、
うん、あ、そうですね、
はい、独特のリズムがあって、詩も作品もそういう風に読むと、特に日本語を勉強してる方というのは、あ、なんか面白い音を使うんだなっていう風に読めるんじゃないかと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、オノマトピアということで、まあ、いろいろ勉強になるかもしれませんね。
そうですね、まあ、今日本人が日常会話では使わないような音かもしれないですけどね
ブログにも書いてありますが、賢治は童話作家なので、まあ、物語の中でよく、動物や森、まあ、時には石や木の実や風も話したりするんですよね。
そうですね。でも一口に子供向けだとはなかなかこう言い切れない、バカにできないんですよね。テーマは子供向けとは思えないくらい深いんです。風刺だったり教訓だったり、いろんな意味が込められてるんですよね。
そうですね。まあ、方言が混じっていてちょっと読みにくい部分もあると思うんですけども、全体的に短い作品が多いので、日本語の読解力に自信のある方は読んでみるといいかもしれませんね。
そうですね。
ではここで、少しトリビアなんですけども、
はい、
はい、リスナーの皆さんの中に銀河鉄道999っていう、まあ、アニメを知っている方がいるかもしれないんですけども、
はいはい、
このアニメはですね、実は宮沢賢治の銀河鉄道の夜という作品をヒントにして書かれたそうですよ。
ああ、ブログにも出てきましたけど、代表的な作品ですよね、うん、
はい。
なかなか素敵な話なので、これももし日本語を読むのに自信のある方だったら、ぜひ読んでいただきたいなと思います。
はい、
それではこのレッスンはこの辺で。
じゃあまた。
Again at JapanesePod101.comYou'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.